第2回定例会において質問の機会をいただきましたので、通告に従い、項目2点についてお伺いをいたします。項目1点目の経済の活性化についてであります。新型コロナウイルス感染症の影響により、人や物の動きが停滞し、事業活動を縮小せざるを得ない事業者が生じています。その場合でも雇用が継続され、市民生活の安定が保たれるよう、給付策、貸付支援策、猶予策等打ち出しをしているところでございます。そこで、中項目1点目の中小企業、小規模事業者、コロナ禍による経済支援について、2点お伺いをいたします。1点目の今回のコロナウイルス感染による市内経済に与える影響について、現時点での市長の認識をお伺いをいたしたいと思います。2点目の各業種に対し、さまざまな支援策を講じているところでありますが、これに対する課題と、今後の経済の回復時期における活性化への支援策について、市長の考えをお伺いをいたします。中項目2点目の中小企業、小規模事業者の育成についてであります。留萌市の人口減少と高齢化の影響が中小企業、小規模事業者にくまなくはび、さらに経営者の高齢化や後継者不足、施設の老朽化など、この地域での中小企業、小規模事業者が一気に衰退等の状況に危惧され、その対策が喫緊の課題であります。そこで2点お伺いをいたします。1点目の地域経済の中小企業、小規模事業者の現状と課題について、市長の認識をお伺いをいたしたいと思います。2点目の留萌市の中小企業、小規模事業者育成について、現状、どのような支援策を講じているのか、お伺いをいたします。中項目3点目の市の契約状況について、留萌市の契約発注には、工事契約、委託契約、物品契約等がありますが、その中で留萌市の工事契約発注における地元発注率と地域の経済効果についてお伺いをいたします。項目2点目の観光施策について、中項目1点目の観光資源について3点お伺いをいたします。観光客の旅行目的や旅行形態の多様化が一層進んでいる中、留萌市においても新たな地域でこれまで気づかれないままに埋もれてきた資源や新たな資源の再評価が進んでおります。そこで今後の観光資源としての取り組みについてお伺いをいたします。1点目の留萌市観光ビジョン2018では、施策に食と景観に次ぐ新たな資源の発掘と磨き上げ、魅力的な観光資源としての活用等があります。現在までの取り組みや検証についてお伺いをいたします。高規格幹線道路深川留萌間が開通を迎え、新たな交流人口や観光客の増加が期待されるところであります。そこで2点目の道の駅留萌を中心とした新たな交流ゾーンや港オアシス申請を契機に、今後の道の駅を絡めた観光資源としての一体的な構想について、市長の考えをお伺いをいたしたいと思います。3点目は、旧留萌益城線跡地の調査結果から、今後の活用方法についてお伺いをいたしたいと思います。以上で1回目の質問といたしますので、ご答弁をよろしくお願いを申し上げます。
答弁を求めます。市長。 室上議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、経済の活性化についての中で、中項目1点目、中小企業小規模事業者コロナ禍による経済支援策についてとして、今回のコロナウイルス感染による市内経済に与える影響についてのご質問でございますが、今年1月に国内で感染者が確認されて以来、急速に感染が拡大し、政府の緊急事態宣言に伴う新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、住民の行動自粛と休業要請などの感染症対策の影響により、全国的に経済の低迷が深刻化しているところであります。留萌市においても、北海道の休業要請などにより、直接的に事業活動に制約を受けた事業者のほか、社会経済活動が長期間停滞したことに伴い、特に外食などの自粛に伴う飲食業の売上の落ち込みが顕著となっているなど、多くの事業者、さらにはそこで働く方々を含め、市内の経済に大きな影響があるものと認識しているところであります。次に、さまざまな支援策に対する課題と今後の経済回復期における活性化への支援策についてのご質問でございますが、これまでに実施いたしました新型コロナウイルス影響下における市独自の支援策につきましては、国や北海道の手続きが進まず、支援が行き渡らない大変厳しい状況において、休業要請の延長や外出自粛等により、経済的な損失や経費の増し高が大きな業種、至近距離での接客や3密を起こしやすい環境にあり、衛生管理の徹底が必要な市民生活に欠かせない業種などを対象に、市独自の視点で早急な対策が必要であるものとの判断から、関係団体の協力を得ながら、スピード感を最大限重視して事業を進めてきたところでございます。しかしながら、自粛期間の長期化などにより、多くの業種、事業者で経営環境が悪化するものの、現行の国や北海道の支援施策が受けられない事業者などから、市独自の施策などの支援拡大を求める声もあり、状況の変化を見ながら、ウィズコロナ、アフターコロナを念頭に、さらなる独自施策を講じる必要があるものと認識しているところであります。国の緊急事態宣言が解除されたものの、市民の自主的な外出の自粛傾向が今後も継続するものと思われることから、市といたしましては、北海道が提唱している市民のライフスタイル、事業者のビジネススタイルの変革による感染リスクの低減と社会経済活動の両立を目指す、新北海道スタイルの取り組みを推進しながら、国の追加交付金や市の新型コロナウイルス感染症対策基金などの活用により、地域経済の早急な回復と、回復後の新たな経済の活性化に向けて対策を講じてまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目、中小企業、小規模事業者の育成についてとして、地域経済を担う市内の中小企業、小規模事業者の現状と課題についてのご質問でございますが、留萌市内の事業所につきましては、多くが中小企業、小規模事業者であり、地域経済にとって重要な役割を担っているところでございますが、事業所数につきましては、年々減少しているのが現状となっております。市内の中小企業者に対して、留萌中小企業相談所が実施しております、景気動向及び事業承継に関する調査におきましては、 前年より売上が落ちていると回答している事業者が増加しており、その要因として顧客個人消費の減少などが挙げられており、また従業員が不足しているとしている事業者も増加しているなど、人口減やそれに伴う働き手不足といった状況が市内中小企業者、小規模事業者が抱える問題であるものと考えております。また経営者の年齢が高くなっている反面、事業の承継に消極的な経営者や後継者が決まっていないなど事業所が多いことなどから、今後は事業の継続にかかる対応が課題となっているものと認識しているところであります。次に市の中小企業小規模事業者育成について、現状どのような支援策を講じているかについてのご質問でございますが、現在留萌市では生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画による新たな設備投資への支援、建設産業の振興および雇用の安定を目的とした住宅改修促進助成事業の実施、留萌市中小企業振興条例に基づく助成事業や中小企業特別融資制度や融資にかかる保証料の一部を補填するなどの制度により、中小企業小規模事業者の経営を支援する環境を整えるとともに、市の物品購入や公共事業実施に際して地元事業者を優先しながら発注するなどの地元企業育成に努めているところであります。市といたしましては、現行制度の活用を促すための情報提供のほか、留萌商工会議所など地元の関係機関と連携を図りながら、引き続き市内中小企業小規模事業者への支援を進めてまいりたいと考えております。次に中項目3点目、市の契約状況についてとして、留萌市の工事契約発注における地元発注率と地域への経済効果についてのご質問でございますが、まず留萌市の工事契約ですが、地元企業への発注率は平成30年度実績において 92.6% となっており、これまでも契約の公平性や透明性、競争性を確保しながら、地域要件の設定や適正な工期の確保など、地元企業の発注機会の確保や拡大に取り組んできたところでございます。次に、地域への経済効果についてですが、具体的な数値として効果をお示しすることは難しいところでございますが、平成30年度の工事契約額11億8000万円のうち、地元企業の契約額は8億5000万円となっており、地元企業の受注機会の確保や拡大を図ることで、地域内で資金が循環し、地元企業の育成や安定した雇用の確保、さらには地域経済の活性化につながるものと考えているところでございます。市といたしましては、適正な競争原理のもと、公平性や透明性を確保した上で、今後も可能な限り地元企業の受注機会の確保や拡大に努めてまいりたいと考えているところでございます。次に大項目2点目、観光施設についての中で中項目1点目、新たな観光資源として留萌市観光ビジョン2018における新たな観光資源の発掘と磨き上げ 活用にかかる取り組みと検証についてのご質問でございますが、留萌市の観光資源として多彩な農水産物や水産加工品をはじめとする留萌ならではの食やゴールデンビーチから大郷岬にかけての西海岸線の絶景や展望台やレウケ牧場からの眺望など景観が挙げられますが、近年は留萌シーサイドキャンプやウニ取り体験などの体験観光を観光資源とし、新たな留萌の魅力の開拓に取り組んでいるところであります。市といたしましては、物消費からこと消費へと観光ニーズが変化している中において、これらの体験観光については一定程度の評価をいただいているものと認識しておりますが、観光を取り巻く状況は今回の新型コロナウイルス感染症拡大による需要の激減などさまざまな外的要因により刻々と変化していくことから、その時々に応じた検証対応を関係団体と連携を図りながら進めてまいりたいと考えております。次に、港オアシスの申請を契機に道の駅も絡めた観光資源としての一体的な構想についてのご質問でございますが、港オアシス登録につきましては母体となる民間を主体とした運営協議会を令和2年5月に設立し、登録申請書を国土交通省へ提出したところであります。構成施設といたしましては、交流休憩機能と情報発信機能を持ち、道の駅との相乗効果が期待できる船場公園留心ふれあいパークを代表施設に、南岸壁コタン浜ふ頭マイナス10メーター岸壁大郷岬海浜公園を登録申請したところであります。当面の活動計画といたしましては、数の子の町留萌のブランド力強化による観光振興コンセプトに掲げ、数の子の町留萌フェスタやうまいよ留萌市など既存イベントを活用しながら認知度を高めるとともに、民間活力により港への集客に向けた事業展開を図ってまいりたいと考えているところでございます。今後におきましては、留萌を訪れた方々に道の駅留萌で南岸壁の石造り倉庫群や防波堤、黄金岬やゴールデンビーチなど港を含めた施設の周遊情報を発信するほか、留萌の築港の歴史なども絡めた地域の観光資源としての活用も検討しながら、一体的な運用を目指してまいりたいと考えているところでございます。次に、旧留萌マシケ線跡地の調査結果から今後の活用方法についての考えですが、平成28年12月の JR 留萌線留萌マシケ間の鉄道事業廃止に伴い、鉄道敷地内の施設及び付帯する5メートル以上の橋梁の撤去費用の算出と譲渡を受ける際の安全性確認を行うため調査を実施し、本調査結果により該当する橋梁、軌道施設、駅舎等の撤去費用及び安全対策に要する概算事業費を算出の上、鉄道資産の無償譲渡に向け JR 北海道に必要額を提示しているところであり、現在 JR 社内において JR から留萌市への負担額や条件面の整理について審査が行われているところでございます。今後の活用方策につきましては、譲渡箇所の安全対策等について JR 北海道や町内でも十分に協議を行った上で、活用可能な資産を選定し有効活用を図ってまいりたいと考えているところでございます。 以上です。
村上議員、
それぞれ、ご答弁いただきました。それで再質問ということで、まず1点目の中小企業小規模事業者コロナ禍による経済支援ということで、市長から現状も含めてお答えをいただきましたが、その中である意味では先ほど市長の答弁の中にですね、短期間に留萌の今現状もですね、きちっとした掌握もですね、商工会議所さんと独自で調査もしていただいているというふうにお話をいただきましたが、その中でちょっと数字的な部分からちょっと何点か質問させていただこうと思うんですが、今回のさまざまな支援策についてのベースとしては、売上の減少というきちっとした明言を立てて、それに対する留萌市内のさまざま支援策が、国等含めて支援策が、独自の支援策が行われたんだろうなというふうに認識をしています。それでちょっと数字的な分でいうと、特に影響力が、売上が減少したのは、宿泊飲食業ですか、これは平均で 47.7%、約 50% に近いだけが、これが1位であります。で2位については、建設業 43.3%、それから、順位で言うと3番目には、運送、郵送業、それにサービス業、で4番目に教育学習、そしてごめんなさい、4番目に教育学習、5番目に製造業ということで、さまざまな業種がですね、対応してるんだろうなと、現状に影響が出てるんだろうなと思います。そこでですね、まず1点お聞きしたいのは、今回さまざまな国だとか、それから道、さらには市の独自支援策に該当しなかった業種もたくさんあるんじゃないかなと、それでですね、その業種に対する今後のですね、対応策についての考えをですね、お聞きをしておきたいと思います。
市長。
今回のこのコロナウイルスの感染対策ということで、国からもさまざまな給付金やが出されている状況です。ただ、その中に、その制度としてはですね、当然、制約もあるということも含めて、留萌市としてはですね、他に、支援が受けれない部分についても、把握をしながら現在も支援に努めてきているところですが、やはり国がおおむねその言っている 50% 減少ですとか、そういうものについてはですね、なかなかトータルでこれ見ても 47.7% ですから、50には達してないですけど、個々にとっていくと50を超えてたり、飲食店につきましては90とか、かなりの数字が出ているという状況にもありますから、単純にこの調査項目だけでですね、判断はできないのかなというふうに思っています。今後は国などから、これからも打ち出されてくるであろう支援策の動向を見ながらですね、当然、その市内経済の現状の把握というのをしていきながら、また商工会議所や各関係機関と協議をしていきながらですね、やはり地元の事業者の事業継続が必要な状況を作っていかなきゃならないということで、やはりこのウィズコロナ、アフターコロナということを念頭にですね、支援策、今後さらなる支援策をきめ細かな対応ということで、対応してまいりたいなというふうに思っているところです。以上です。
村上議員、
ありがとうございました。さまざま臨時交付も含めてさまざまな本当今回手を打たれてますから、それに対応するということで、特に短期間でさまざまな提案もしていただいて、そして、現場に即した部分で対応されているんだなというふうにこれは認識をさせていただきます。それでちょっとこのデータを順にちょっと質問を組み立ててますが、その中でですね、結構業種的には医療介護、これ福祉も医療介護福祉もあると思うんですが、この部分でもかなりのですね、パーセンテージは実は低いんですが、さまざまな影響も出てるんだろうなという認識をしています。でそこでちょっとお聞きをしたいんですが、 まあ、あくまでも経済の支援策というのを絞って今回質問をさせていただいてますので、まあ、コロナ対策についてはそこで特に今回のコロナの中で日常を地域生活を支える特に民間の医療機関や介護福祉事業者に対するです、さまざま今後のこともあるかもしれませんが経営支援についての考えをですね、もしあればお聞きをしておきたいと思います。
市長。
まあ、医療機関や介護福祉事業者に対する経営支援ということですが、まあ、地域の生活を支えるやはり医療機関、また留萌は特に介護事業所においてはですね、やはり新型コロナウイルスの感染症対策、今後も最新の注意を払いながらですね、やはり活動に従事していっていただかなきゃならないという状況にあるというふうに思っています。まあ、この多分私が思うには医療機関と介護ってこれ分けてこう考えなきゃならないのかなというふうには思ってますから、まあ、特に医療機関についてはですね、国の支援策含めて感染防護資材の配布だとか、まあ、特に資金繰りの支援ですよね。でこのことが今後も、まあ、多分出てくるんだろうなというふうには思ってますが、まあ、市としてはですね、国の対策を上回る独自の感染症対策などですね、まあ、経費の増加分についても事業所からの情報をいろいろ聞いていきながらですね、必要に応じて、まあ、支援策を検討していかなきゃならないかなというふうに思ってますが、やはりまずはやはりこの医療機関に関してはですね、やはり国がですね、どう考えていくのかというのは、これはやはり注視をしていきたいというふうに思っています。以上です。
村上議員。
ありがとうございます。まあ、今第一次補正とさらには第二次補正でも今市長さまざまな部分で国も考えておりますから、これはまあ時期が来れば出てくると思いますから、まあ、それはまあ順次で今市長言われるような体制をですね、ぜひとも組んでいただければというふうに思っております。でそれでですね、ちょっともうちょっと具体的な部分でもう一点お聞きをしたい、コロナ関係でお聞きしたいんですが、実は、今回私なりにちょっと人脈といいますか、お話が聞けるそれぞれの、営業所の経営者の皆さんにですね、お話を聞くことができました。それで、特に今 の長期化の問題でやっぱりさまざまな困ったことがあるんだというお話を聞く中で、特にテナントを借りたり、また住居を借りて営業している方についてはさまざまな支援策もいただいているんですが、固定費として特に住宅の家賃が大変だというお話を聞かせていただいています。でさらにこのようなお話を聞かせていただく中で、今度逆にですね、テナントを貸し出している大家さんといいますか、経営している方に実はお話も聞かせていただくことができました。で現状としてはやっぱり事業者がですね、やっぱり家賃 の減額なんかも実はお願いに来ているという、これが今の各業種のですね、中に賃貸含めてテナントで事業を継続する方の大きな課題ではあるんじゃないかなという気はしています。でそこでですね、まあ、国も実は第二次補正の中にもさまざまそういう意味で今議論をされてますから、まあ、今後のことも あるんでしょうけど、で特に中小小規模事業者の家賃支援 も検討も実はされてます。でそこであえてお聞きをしたいんですが、留萌市としての、家賃支援についての今後の考え方についてもし市長のお答えがいただければありがたいと思います。
市長。
まあ、この小規模事業者のですね、家賃支援ということでご質問でございますが、まあ、当然その国が第二次、補正予算においてもですね、家賃支援給付金という制度を創設されるというふうに私としても認識はしているところです。で、まあ、この制度状況だとかこの運用状況というのは確認しなきゃならないんですが、まあやはりこう特に飲食業については、まあ、5月の初めにもう、まあ、4月の末から5月にかけて早急に留萌市としても手を打ってきたつもりですが、まあ、一応ですね、まあ、その支援に対する考え方としてやはりこう家賃 というのは念頭において、家賃相当分でさまざま計算の根拠としてきているところです。公に家賃ということは謳ってませんけれども、まあ、そのやはり根拠となる部分としては、そういうことも考えながら進めてきておりますから、まあ、休業要請ですとか、さまざまかかっている部分については、やはり国からということになってきますけれども、まあ、主とすればですね、やはりそれぞれの動きを、国、道の動きを見ながらですね、対応していかなきゃならない、また、固定資産税、税の部分についてもですね、今後、さまざまなことが出てくるというふうに思っておりますので、そのことも注視しながら進めてまいりたいというふうに考えているところです。以上です。
村上議員。
ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、それぞれですね、まず、それぞれの地元を独自も含めて、さまざま手を打たれて、市長からもありましたように、まあ、家賃相当分というのは、私もなかなかちょっとあのいろいろ見させていただく中で、まあ、そういうようなあのお話も聞いている部分では、なかなか今、市長言われるように、1回だけの分ではなかなか大変なんだろうなと、まあ、規模によっては、かなりな部分があるというふうに今、ね、あの理解もしてますので、でそう考えますと、まあ、これもどうしても、今後のですね、二次補正、特に二次補正の中では、家賃相当の部分で、今議論をされているようでありますので、まあ、市長言われるようにまず国のさらには地元自治体でのですね、家賃対応についてですね、今後の推移をですね、見させていただきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。で続いてですね、中小企業の小規模事業者の育成についてということで、何点かお聞きをさせていただこうかなと思っています。それで実情においては先ほど市長の答弁がありましたように、特にあの後継者問題、それから事業継承の問題が大きな課題になっているんだろうなと、さまざまなあの商工会議所さんから出ている動向調査といろいろあの見させていただく中で、でも現実として具体的にですね、どうなのかなという気分があります。それで、この数字的な部分を見させていただくと、後継者が決まっているが 25.9%、で実績決まっていないのが約 74% ですから、4分の3が決まってないと。それで、事業承継の部分でいうと、事業承継したいというのが23、明確に、まあ、これは多分後継者もいらっしゃって、対応できるんだろうなっていう、ただ、その次に、できれば事業承継したい、ここは多分これ、後継者がいないけど、なんとか続けてやっていきたいっていう、さまざまな思いもあるが 29%。合わせると 52% ぐらいの半分以上の方が、なんとか事業承継をしていきたいという意欲は実はあるんだろうなというふうに、この数字から見させていただいています。で逆にちょっと大変だなと思うのが、事業承継の予定がないというのが 47%、約 50% もいけませんけど、半分ぐらいがですね、まあ、実は今後のですね、事業承継がないというふうにこう言い切っている、まあ、これ、アンケートですから、さまざまあるんでしょうけど、それで、商工会議所さんでいろんな資料の中で、特にデータ的には21年から28年までのちょっとデータを見比べてみますと、例えば21年で事業数が1381事業体があったのが、5年前ですか、28年では1139件、約250件がですね、まあ、廃業等を含めてされているっていう、まあ、さまざまなそこにはあれがあるんだろうなと。でまあ、大変恐縮ですけど、例えば国の政策という部分で変われば、特に留萌なんかは公共事業に依存しているというのは、これは間違いなくパーセントでも大きいですが、過去にはコンクリとか人とかとさまざまな、まあ、政治といいますか、その流れで、公共事業が事業を従事する留萌にとっては直撃を受けて、実質建設業者が、あるいは30社ぐらいバタバタ行ってしまったという、そういう過去の経過もあります。これはまあ特殊な部分であります。しかし、そのほかについては、縮減的にさまざまな影響によって、事業をですね、廃業しているという、この問題がですね、まあ、必ずしも後継者だけの話ではないかもしれませんけど、この数字から見ると、やはり継続をしていきたいという話の中で、後継者不足が喫緊の課題だというのは、これはもう目に見えている数字ではないかなと、そう思っています。で、そこでですね、ちょっと一点お聞きをしたいんですが、後継者のいない業種に対する事業継続支援策についての留萌市の考えについてお聞きをしておきたいと思います。
市長。
まあ、後継者いない、事業継続支援策ということなんですが、まあ、やはり議員もおっしゃっている通りですね、まあ、時代の流れとともに、やはりこの経済というのが変わってきたというふうに思います。まあ、留萌というのは、やはりそのエネルギー政策で、石炭から石油へですとかね、やはりこの港の活用も含めて、港のにぎわい、含めてですね、そのやはりこう数多くの事業者が、まあ、事業が衰退していったということもあると思いますし、まあ、そこにさまざまな業態が連携していて、それがやはりどんどんどんどん減っていくことによって、まあ、先ほどの数字、5年間でやはりかなり数字が変わっていくというような状況になっていると思います。まあ、その中で、まあ、今、道北圏域の市町村、商工団体、金融機関で構成する道北事業承継サポートネットワーク会議、まあ、こういうの中で、やはりこの北海道における特に道北地域のやはりこの事業をいかにこう守っていくのかということが必要になってくると思いますし、まあ、どうしてもその業務が都会へ都会へ流れていく、人も流れていく、物も流れていくという状況ですから、改めてやはりこの地域の良さを理解していただきながら、やっぱりこの地域を守っていくべく事業が引き続き残っていくということが、やはり必要になってくるのかなというふうに思ってます。まあ、今後、まあ、税制改正など含めてですね、さまざま31年からも改正がされてきておりますから、そういうものを活用しながら、優遇対策を取りながら、やはり市としてもですね、今後においても、この東北事業承継サポートネットワーク会議の支援制度なども活用しながらですね、市内の事業所が円滑にやはりこの事業承継できるようにですね、まあ、商工会議所や金融機関などと連携を図りながら支援していきたいという思いであります。以上です。
村上議員。
それで実はもうちょっと踏み込んで実はお聞きしたかったんですが、ちょっと質問のし後継者のいない業種って、実はこれもですね、3年前だと思いますが、ちょっと当サイドで実はアンケートということで、一事業体ちょっと例を出させていただくと、実は、10社が加盟する、ちょっと業種はちょっとごめんなさい、いろいろありますので、間違いなくそれで組合長さんもお話聞かせていただいたんですが、10社あって、その中には実は、継承者が1社しかなくて、でさらにちょっと深刻なのは、8社が、まあ、特に一人親方でほとんど65歳以上で、もう1社が2人いて、これもこの会社も60超えてるんですけど、でそこでいろんな皆さんにお話聞かせていただくと、まあ、特に一人親方ですから次の継承はまずないだろうと、そして5年先には間違いなく私は廃業するだろうと。でそのなぜこの話をさせていただくかというと、業種体でいうと、例えば10社が1つの、まあ、この留萌の中で10社がその業種体自体が5年10年先には間違いなくなくなってしまうっていう、こういう厳しい状態なんだろうなと。でそうすると何がどうあればいいんだろうかということで、まあ、実質何も手を打ったわけではないですし、商工会議所さんの経営動向なんか満たしていただいたり、経営的な部分だとかいろいろアドバイスをしたりサポートはしてますけど、業種自体がなくなることによってその影響力がさらにまた加速化するんじゃないだろうかと。でそうすると先ほど約8年間で250社っていう、こういうですね部分であれば、ちょっと一回検証もしていただければありがたいんですが、業種体で今後どうなるのか、5年後どうなるのか、10年後どうなるのかということをですね、留萌市と、まあ、職場さんももちろんそうでしょうけど、この辺で実態調査なんかもしていただいてですね、そして後継者がいない事業所にどう手当を打っていくかという話もですね、まあ、極端な話かもしれませんけど、こういうことなんかも実はお聞きをして、実はこういう質問をですね作らせていただいてますが、この辺のことについて市長の考えをちょっともう一度再度お聞きをしておきたいと思います。
市長。
まあ、大変、難しい問題だというふうに私は認識しています。まあ、過去にも私自身も 商店街だとかですね、あの事業継承の話を聞いたことがあって、まあ、その際もやはりなかなかそのもう子どもを留萌に戻すということは考えてないという方が非常に多かったというふうに思います。で、まあ、それはやはりその経済の流れで、まあ、地元になくても求めることが可能になってきているということと、当然そのさまざまな公共交通ですとかモータリゼーションを含めてですね、もう時代の流れで近場でそれを求めることができるですとか、さまざまな状況にあるというふうに思っています。また他の業態においてもですね、まあ大手が介入してくるというか進出してくるという言い方になろうかと思いますが、まあそういう状況の中で、まあ地元がなかなかその太刀打ち、価格含めて太刀打ちできないですとか、やはりもう問題っていうのは山積しているのかなというふうに思ってます。ただやはりそれを解消するために何が必要なのかっていうと、やはりここに住んでいる方々が少しでも意識することじゃないかなというふうに私は思ってます。まあ、そのことで、それぞれがやはり協力し合うことができれば、やっぱり業態というのは残っていけるのかなというふうに思いますが、やはりこう安くていいものがある程度手に入るということがやはり一番まあその市民が暮らしていく上でも必要なことじゃないかなというふうに思います。まあ、そういうことがですね、価格競争も含めていろいろこの時代の流れになってきているというふうに思いますから、まずはその皆さんで、まあよく会議所でやるようにバイルモイ運動ですとかね、さまざまなことに協力し合っていくことがやはり残していけるものかなというふうに思っています。まあ、行政としてできることというのはやはりこれからやっぱり2代3代と人が つながっていく継承していく状況においてはかなり力を入れていけるんですけど、なかなかその先が見えてると、じゃあそこにどれだけのことができるんだということもですね、当然市としては考えていかなきゃならないということも含めて、まあ非常に難しいという状況の中で、今後もさまざまな相談に乗っていきながらですね、やはり行政としてできることをやはり力を注いでいきたいというふうに思っているところです。以上です。
村上議員、
ありがとうございました。一旦でできることではないんですが、あえて、質問をさせていただきました。で、今市長が言うように、まあ、そのことについてのですね、またさらなる市、それから商工会議所、まあ、事業所さんを含めたですね、まあ、協議等も含めて、検討していただければありがたいと思っています。で、それでですね、もう一点、実はさまざまなこういう、事業所等を含めて留萌市のさまざま支援策を部分のベースとして、留萌市においては、中小企業振興条例が実はベースとなっているかなと。で、そのベースの振興条例の中で時代とともにですね、さまざまな変化も起きていると思いますけど、この中小企業振興条例の現時点での見直しについての必要性についてお聞きをしておきたいと思います。
市長。
はい、中小企業振興条例の見直しということで、まあ、これは必要だというふうに私は思っています。それはやはりその時代の流れに即したものをやはり作っていかなきゃならないというふうに思いますし、まあ、ただやはりその企業振興条例と合わせてですね、この中小企業振興条例というのはなかなか手をかけづらいというか、まあ、やはりさまざまな融資も含めてある中で、この事業自体がですね、やはり制度を上げていくというのはまあ必要だというふうに思ってますから、今後ですね、この支援制度の在り方含めてですね、検討をしていきたい、見直しも含めてですね、検討していきたいというふうに考えているところです。以上です。
村上議員、
ありがとうございました。よろしくお願いいたします。で、次にですね、実は小規模事業育成とちょっと分けて、あえて今回 市の契約状況ということで項目を作らせていただいて、それぞれご答弁いただきました。で、先ほど市長があったように、内々がいいのかどうかは別としても、先ほど言うように地元のですね、雇用も含めて守っていくという部分では、留萌市の工事契約の留萌市の中での割合が 92.6% で、これが今大体ちょっと登録者を見ますと20、これだけではないと思いますけど、26社の登録の部分で、例えばごめんなさい、これはちょっと違いますね、ごめんなさい、26社はリフォーム助成の部分で、ごめんなさい、ちょっと失礼しました。それで1年間の工事契約については、先ほど112で 92.6% で、これがなんとか地元の地域内の循環で経済が回っているということで、これが実はある程度、今、現状としての先ほどありました企業体があることによって、これもうまく回っているんだろうなと、それでちょっとあえてこう分けて、数字的な部分で実は質問させていただいているんですが。こういう業態が続くためには、やっぱり地元のその先ほど言ったように、業種体がないと、これ自体も実は、先ほど市長が言うように、価格ではなくて、地元の企業を守っていく、または地域内循環のお金も含めて回っていくことによって、雇用が生まれたりって、すべての部分では、これはすごい大きな留萌市によっては、約8億5000万の影響があるんだろうなと。で、これは実はこのほかにもですね、契約の中では物品の契約でいうと約3億5000万ですか、このぐらいも実は地元でありますから、で、そういうことを考えると、この8億4000万の中に物品も多分含まれていると思いますけど、これがもし外から入ってくると物品なんかはほとんどですね、交わらないんじゃないかなっていうことだと思いますよね。で、いいですか。だ、そういういろんな影響が出てくると考えるとですね、やはり地元の事業者を育てていくっていう部分でですね、ぜひしても必要になってくるんじゃないかっていう、数字から見ると、で、これが崩れるとまた外部でいうと、先ほどありましたように9件で、これは事業体の多分大きさだとかいろいろありますけど、でも地元でそのなんて言いますから会社の大きさだとか、それから技術的なものだとか、これで地元で発注できない、これなんかもいろいろあるんでしょうけど、これでも推定すると3億3000万がある意味では表に出てしまっていると。これなんかもなんとか地元でですね、できればいいんですが、これ今言うように企業体のそれぞれの技術力もあるでしょうから、で、こういうことを考えるとですね、まだまだちょっと大変厳しい状況が出てくるかなと。それで、これでまたいろんな事業所の皆さんにお話を聞かせていただくと、実は企業においては今やっぱり人手不足が本当に大変で、人手を確保するのが本当に厳しいんだと。それでちょっともうちょっと具体的なお話を聞きたいんですが、例えばこの112の工事契約の中で、時期的に言うと4月から6月が 27%、 約4分の1と。で、企業にお話を聞かせていただくと、人員を確保するためには早い時期に実はその発注をですね、先ほど市長が平等にってことは、もちろんそれは平等もありますし、偏るって話ではなくて、市としてはですね、例えば発注の時期を少し早めるとか、具体的に言うと4月5月にちょっと少し集中させていただくと、そうすると各企業によっては人員の確保ができると、こういうようなお話も実はお聞きをしています。で、そう考えますと4月、例えば4月5月の時期に早期発注数を増やす手立てについての考えがもしあればお聞きをしていきたいと思います。
市長。
事業発注の早期ということで、これについてはですね、現状としても、私どもとしてはやってきている状況です。で、ご存知かとは思いますが、ゼロ支災という形の中で、2月なりに補正予算を組んで、その中で債務負担行為という形を取らせていただいて、4月に発注をするということも今までもやってきております。ただ、やはりですね、4月、5月っていうのは、非常にその 北海道特有のやはりこの雪問題がやっぱあって、まあ今年見たく雪の少ない状況ということであれば、その工事ですとかもしやすい状況になりますけれども、まあ4月いっぱいまでやはり雪が残る状況を考えると、なかなか準備が進まないというところもありますから、まあ状況を見ながら私どもとしては鋭意進めているところです。まあ今後もですね、当然その今までも協会と毎年懇談をしたりですねしながらやっておりますし、また物品についてもですね、まあ、できるだけ留萌で、ただ物品というのはやはりそのメーカーですとか、さまざまいろいろこう購入するものがこう定められてて、それを扱ってる扱ってないですとか、いろんなまあやはり条件もあります。まあ、その中で92% を確保しているということもこうご理解をいただきたいというふうに思いますし、まあ、先ほどちょっと数字で誤解がないようにということで、一応 8億5000万については、まあ、建設等で工事関係で、物品についてはまた 別ということで、3億程度は別になっているということもちょっとご理解をいただきたいんですけれども、まあ、鋭意私どもとすれば特に市の単独事業については早期発注を心がけている、まあ、やはり国の補助事業についてはどうしてもその内事ですとかそういうのを受けてからになりますので、そういうことも十分配慮しながら協議をして、地元になるだけ多く仕事が行く回る循環するということを心がけていきたいというふうに思っています。以上です。
村上議員。
ありがとうございます。今市長言われるようにやっぱり地元のその120のうちの112が地元の分でさまざまな経済ですから、まあ8億5000万にさらに3億ですから約11億が地元の市の発注によってですね、この市内に循環するわけですから、その影響力というのはまたそれを物品なんかも販売するそういうところなんかもまたさらにですね雇用が拡大するっていういい循環になっているかなと思いますので、まあ、できればぜひとも今市長言われるように今後ですね、守っていくって言葉は悪いですけど、地元の企業に対するですね、ご支援もぜひともお願いをしておきたいと思います。それでもう一点、もっと細かい分でちょっと実は質問させていただきますが、今市長からありましたように、まあ、国や道のですね、さまざまな事業も地元では受けてます。でそれで実は提出書類の件についてちょっと一点お聞きをしたいなと思っています。それで工事完了に伴う提出書類の簡素化という問題であります。でこれは国の今道の部分ではこれは発注が違いますから、これはこれに沿ってさまざまな法律も含めて対応しますが、まあ、ほぼお聞きをすると企業にお話を聞かせるとほぼ国や道そしてそれがまるまる留萌市と同じもののですね書類提出になっていると。でこれについてはある意味では簡素化がですね可能なのかどうか、このについて書類提出書類の簡素化は検討できるのかどうかちょっとお聞きをしていきたいと思います。
市長。
工事完了に伴う提出書類の簡素化ということですが、まあ、今までも、まあ、留萌市としては、なるべくその手間をかけないようにということで、配慮してきた状況ですが、ただやはりですね、いろいろ工事の品質ですとか、やはりその検査を完了する上においては必要な書類というのはやはりこうなかなかこう簡素化というのはできない。ただ今その、まあ書類については、まあ、ある程度様式が定まってて、まあ、そこにこう書き込むとそれがきちっとした形になってくるという状況ですから、なるべくご理解をいただきたいというふうに思いますし、まあ、こちらの方も指導をしながらですね、なんとかその最低限のことはやっぱり提出をしていただきながら、どうしてもなかなか厳しいということであればこちらが協力しながらという形でですね、やはりその それぞれの事業者もスキルを上げていただきたいし、私どもとしても協力をしていくということで、対応していきたいなというふうに思いますので、ご理解を願いたいと思います。
村上議員。
実はこれは全業種によって、工事だけではなく、すべてにおいて今、観測がしているということ、手抜きという話は一切していません。やっぱりその中で今、市長言われるように、具体的に観測ができるもの、できないものってこうクエストがあるんじゃないかと気します。必ずしも法律上で言えば、全部それが後々に必要になってくるということでは、検査も含めてありますから、ただ、現実として先ほどから何回もお話しているのは、地元の企業を守っていくという上では、そういう視線で言ってですね、簡素化の検討ができないかという質問でありますので、時に降りてという質問がありましたので、できましたら寄り添っていただいてですね、簡素化に向けてですね、さまざま検討していただければありがたいかなと思ってますので、推移を見させていただこうと思っています。それで、時間もないので、最後の項目2点目の観光施策についてということで、それぞれ、ご答弁いただきました。それで特にちょっと先ほど市長もちょっと言ってましたが、留萌の私は発展のですね、今更ながらですが、要素は何だったんだろうかなって、この留萌市っていうのが発展してきたっていうのは、でやっぱり私は、石炭産業のがこの地域を発展させてきたんだろうなと、それで、例えば炭鉱であれば、大和田炭鉱、タップ炭鉱、それから上羽幌炭鉱ですか、まだたくさんあるかもしれませんけど、ちょっと私の範囲では。こういうところが石炭産業で実はこの町が大きく潤ってきて、そして石炭によって積み出し港として留萌港もで活用がなった、それでこの地域、特に留萌管内では大きな町の形態ができてきたんだろうなと、それでエネルギー革命によって石油から石炭から石油へ変わったことによって、ある意味では一気に水が引いたようなさまざまな地域が衰退をしていったと、これも現実であります。でもこういう現実を実は観光資源として残せないかなというのが自分のちょっと質問の趣旨であります。で前回もお話をさせていただきましたが、例えば三原市公園にある SL の遺跡だとか、で先ほどご答弁いただきました留萌増毛線の跡地の鉄道橋だとか、こういうさまざまなものをですね、新たな留萌市の観光資源として歴史遺産としての何かそういう検討ができないのかお聞きをしていきたいと思います。
市長。
歴史遺産としての活用ということで、当然その100年以上続いているこの鉄道というものも含めてですね、留萌にとっては必要な文化だというふうに思ってますし、今後、今、留萌増毛間のさまざまな跡地といいますか、跡資産について、JR と協議をさせていただいておりますので、その費用の中で、どこまでできるのか、なかなかやはり今ある財源を持ってですね、独自にやるというのは かなり厳しいことになろうかというふうに思ってますから、そういう撤去費用に関しての中でできるもの、できないものを少しずつ整理をさせていただいて、今後やはりその道の駅も港オアシスもやはり成長していけるようにですね、今後さまざまな課題を検討してまいりたいというふうに考えています。以上です。
村上議員。
ありがとうございました。検討していただけるということ、まずそこまで実はお答えをいただきたかった。それは先ほど言ったように、JR の跡地の部分で今、JR と、ごめんなさい、留萌増毛間の跡地の部分では、今、JR と抗議しているということでありますので、そういう検討も含めた中でですね、どうするかという話をどう進めていただければありがたいなと思ってますので、よろしくお願いしたいと思います。で最後になりますが、留萌市は市長から観光の町にも力を入れていきたいということで、さまざまな道の駅も含めて、さまざまな手を打たれてますが、今すぐではなくても、2年、3年後にはですね、全世界といいますインバウンドで、さまざまな国から観光客の誘致が、またさらにですね、力を入れる課題になってくるかなと思いますので、で最後に、観光誘致の目指す方向性について最後、市長のお答えをいただいて質問を終わらせていただきます。
市長。
はい、インバウンドを含めた観光客誘致の目指す方向性ということなんですけれども、まさに今年3月28日に高規格幹線道路が開通してですね、より多くの観光客を引き込む、そしてこの留萌管内に人を誘客していくということを目的に、道の駅ですとか、スタートをさせようという中で、やはりこのコロナウイルス感染という大きな世界中に広がったことによってですね、インバウンドも正直もうゼロに近い、要するにここがそれぞれの行き来が回復しない限り進まない状況にはあるというふうに思っています。ただそれがいつまで続くということを別としても、やっぱり当然今後も含めてこの道の駅を中心にですね、なんとか留萌に人が来てもらう政策を考えて打っていきたいというふうに考えておりますので、皆さんのご協力も合わせてですね、よろしくお願いしたいと思います。以上です。
12番村上議員の質問を終わります。